とりあえず今回はルスタについての全体討議ということで、ルスタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスタと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にいる人を選んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスタが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。つまり秋ぐらいに、とにかく生まれて、それからその合同工業会に至るまでの経緯ですね。多分中でいろんなことあったわけですよね。それから、まあ、公表会をやったら、今度はリベートってのはその話、議論をしたい、そういうこともあったと思うんです。で、そこら辺のこう流れとか、まあ、秋から多分冬にかけてですよね、どんな感じで動いていたんでしょうか。
そうですね、その9月に集まってから、そのトニカで何かをするっていうのは、まあ、みんな全員一で何かするっていうのは決まってたんですけど、その特になんかはっきりとは決まっていなくて、 でもなんかちゃんと決めないとダラダラするからっていうことで、だいたい10月か11月ぐらいだったと思うんですけど、そのやることをちゃんと決めよう、今年1年やることを決めようって言って、まあ、9月にその正式に活動開始だったので、トニカの1年のスパンを9月開始の8月終わりで考えようっていう風にしていて、でだから8月に一番大きなイベントをできたらいいなっていう風に考えてるんですよね。その時はその、まあ、みんなテストも終わって、あの夏休みに入って、でインターンシップもまだもうちょっと時間あるぐらいの時期だと思うので、8月が一番こうメインかなっていう風に考えて、でだからその9月から8月までの間に3つ何か大きいことやろうっていう風なことを考えてたんですね。でそれで一つが、まあ、合同公表会で、でもう一つが街旅って言って、その北九州全体で街の人を巻き込むっていうことをしていきたかったので、そのあとその北九州に住む人間としてどう自分の目で北九州のポテンシャルっていうのを見つけていくかっていう、まあ、なんですかね、スキルアップではないですけど目を鍛えるっていう意味も込めて街旅っていうものをする。あとそのやっぱりその課題では模型だったりとかリサーチだったりとかいうのはしますけど、実際に人が住むものっていうのを実際に施工する場っていうのは学生ではなかなかないので、それを作ろうっていうトニカソースって言って、トニカの拠点事務所を作るプロジェクト、はい、場所はちょっと明日打ち合わせをするつもりなんですけど、場所はですね、小倉の魚町にある今空きビルになっているところなんですけど、そこの5階を紹介してもらって、 した物件があるので、そこを拠点に何かトニカでリノベーションして、そうですね、プロジェクトしていく予定で、その合同公表会、町旅、事務所作りというのが今年1年の課題というかノルマであります。はい、
それは本当に素晴らしいというか、1年で、まあ、3つといってもそれだけ大きなこと3つをやるっていうのは結構なパワーだと思います。で、まあ、でもそのペースっていいですね。なんか僕も聞きながら、1年に3つぐらい大きなことすればいいのかってすごい納得しちゃったので、うまいなと思います。で、今ですね、トニカの、もう2人の、男の子のスタッフがですね、まだ一言もトニカについて話してないので、まあ、多分ね、自分の、多分知ってることも知らないことも多分ね、桑田時期とかで違うと思うんですけども、まあ、2人の目から見て、トニカがどういうふうに動いてきて、自分はまあ、どういうふうにトニカに対して関わっていってるかとか、そういうことを話していただければ、と思います。何でもいいですよ。何でもいいですよ。はい、
まあ、多分トニカとして今回トニカとして。トニカとして、今回初めて、まあ、大きいことをやったと思うんですが、で、これが絶対もう途切れないように、やっぱり継続するのも絶対大変ですし、まあ、それに加えてまた新しいことをどんどんやっていって、北九州にもう根付くように、で、全然まだ大学としての歴史も、どの大学も3大学ともないですし、トニカもう全然まだ歴史が浅いので、まあ、これからそのトニカが歴史を作って、で大学にもなんかその歴史が根付いていくようになれればいいと思います。
名前言いますか？
西日本工業大学阿部浩二です。
代わりまして九州工業大学の、加藤です。自分個人としては、まあ、これからトニカはやっぱり、まあ、まず今年の残りの2つの目標は、まあ、きっちり達成するっていうことはもちろん大事だと思うし、まあ、さらに大きなことをやるっていう意味でも、この2つを絶対に成功させるっていうのが今一番考えなきゃいけないのかなっていうのを強く思っています。で、まあ、まあ、今回やった、まあ、合同公表会っていうのは、まあ、先ほどの阿部さんと同じように継続していかない、まあ、初めてやったっていう部分あるので、まあ、それから継続していかないといけないっていうのが大きいと思うんで、それを維持できるような体制っていうのをしっかり作れるような形にしないといけないなっていうのを感じています。終わります。
ありがとうございます。ちょっとこれは本当はもしかしたら最初に聞いた方が良かったのかもしれないんですけども、単純な質問で、トニカの由来っていうか、どういう意味ですか？トニカ
名前、
由来がありますよね。
トニカでですね、考えていったのは、その、まあ、コンセプトとしてなんかこう街を巻き込むじゃないですけど、そういう勢いみたいなものをつけたいっていうのがすごくあったんですね。それでなんか浸透圧っていう言葉が出てきて、だんだんこう学生から街に浸透していくような活動になっていけばいいよねっていうので、なんか浸透圧っていうキーワードが出て、で浸透圧って英語でなんて言うっけみたいになったんですね。で なんとかトニックですよね。なんとかトニックって言いますよね、浸透圧。なんかちょっと忘れたんですけど、浸透圧っていうのの英語がなんかなんちゃらトニックっていう単語なんですけど、それでそれからなんかトニック ックって何なんだろうっていうのになって、まあ、調べたらヘアトニックとかあるように競争剤っていう意味で、まあ、それって元気をつけるっていうことじゃないですか。で、なんか悪くないねっていう風になったんですけど、でそのトニックっていう単語を調べていくと、こうメロディーの中の最初の和音っていう意味があるんですよね。でちょうどそのトニカの形として三大学合同っていうのがあるので、和音って三音じゃないですか。だからあぴったりだねって、北九州に今まで建築がなくて初めての建築学生団体っていうので、最初の和音っていうキーワードがすごくぴったりきたんですよね。で、まあ、トニックっていうのもそのままなんかヘアトニックみたいな感じだから、トニカイタリア語なんですけど、ニモカみたいで、あのトニカイコなんか、そうですね、そうですね、そのトニックのイタリア語っていうことでトニカにして、まあなんか可愛いよねっていう感じでトニカになりました。
ちょっとごめんなさい、和音の方は、和音はなんて言うんですか、その、ね、和音との関わりっていうか、トニカ和音が英語で なんて言うんですか。和音がトニックなんですか。
はい、最初の和音っていう意味があるんですね、トニックっていう単語に。
なるほど、
そこから結構。
じゃあイタリア語のトニカって、その和音って意味があるんですか。
はい、英語のトニックと全く同じ意味でトニカです。ただちょっと発音が違うっていうだけなんですけど。
じゃあそのまあ、元気をつけるってことと和音ってことと掛け合わされた意味ってことですね。これはね、まさにぴったりですね。素晴らしい名前の付け方でいいと思います、はい。じゃあちょっと、もう一つ基本的なことを聞きたいんですが、今のその三大学の、中でどれぐらいの学生が参加しているのか、それからあと学年ですね、何年生から何年生ぐらいが参加しているのか、ある程度わかりますか。
基本的に2年生から4年生が出してるんですけど、プラス、院生が2人、まあ、私も含めて2人、あ、はい、私はスタッフで、え、あ、スタッフですか。
出した人っていうのも、スタッフが人数、
あ、トニカのスタッフの人数はだいたい30人ぐらいだと思います。各大学10人ぐらいで、まあ、3個集まって30人ぐらいですね。が、あ、50人らしいです、はい。でもそのなんか、そうですね、実際に動いてるのは50なんですけど、まあ、3つの大学あるので、いっぺんに50人集まるっていうことはあんまりなくて、それをなんかこううまいことウェブを通して連絡し合いながら動いている感じです。
じゃあ、トニカのスタッフに加わってないけど、今回の、まあ、展覧会に出展したという、3人かなの学生に、まあ、周りから見ててトニカのこう、皆さんの動き方とかどういうふうに、見えましたか、そういう感じのことをお聞きしたいんですけども。
九州工業大学の西原です。今日のトニカの皆様のあれ動き方は本当初めての工業会だったんですけど、本当素晴らしくて、今日午前中は学生だけで公表をするっていう会があったんですけど、その時も時間タイムキーパーがしっかりしていて、もうすごくスムーズに時間通りに行われていた感じがしました。そうですね、はい、わかんない。初めての講演会だ ったのに、まあ、最後もしっかり素晴らしい形で終わってくれたと思います。すいません。
ありがとうございます。途中から横に加わった彼女は、トニッカーのメンバーではないです。どういう立場
ですか？私は九州工業大学3年関です。関美咲です。旧工大の徳田研っていう唯一の衣装系の研究室に今度から配属になりますということで、その大山さんとかから誘いをいただいて、そのトニカに今回出してみないかっていうこと でもう私たちからしたら、その授業以外で外部に設計を発表するっていうのが初めての機会ですね。出させていただきました。
ありがとうございます。じゃあですね、トニカの広報部の、代表ですか？
代表
ではない。役員ということなので、ちょっとトニカのことをもうちょっと、じゃあまあ外部に宣伝というか広報というか、これからこういうことやりますみたいな、そういうことがあったら、ぜひお願いします。
トニカ広報部の井出です。私たちはトニカを通して、さまざまな大学と、一応トニカっていう北九州の枠だけでなく、さまざまな、今回は九州産業大学っていう福岡の大学も取り入れた合同投票会もいたしましたけど、まあ、その招待校としてのシステムを使いまして、その他の大学、その九州工業大学だけでなく、トニカだけでなく他の大学も含めた、まあ、正直言ってちょっとあれなんですけど、北九州を盛り上げていこうというのがまずベースにありまして、まあ、それを含めた他大学もまたちょっと刺激剤といってはちょっと難なんですけど、その今回の合同公表会のような、なんかそれぞれ他大学、いろんな大学にお互い刺激を与えつつ成長の場を与えるみたいな、そのような場所を僕たちが提供できて、提供していけたらいいなと考えています。ありがとうございます。以上です。
どうもありがとうございました。それでは、まあ、トニカの皆さん、それから北九州、の学生の皆さん、あと、建築ラジオから、加わってる松田寛さんと、森本裕樹君、どうもありがとうございました。今後もですね、トニカの活動は楽しみにしております。で、何かぜひ面白い北九州を、まあ、学生の視点から動かすようなことをぜひやっていっていただきたいと思います。これからも応援してますので、ぜひ頑張ってください。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。